テープをお聞きの皆様、こんにちは。だいぶ暖かくなってまいりました。桜の開花ももうすぐですね。皆様はお元気でお過ごしでしょうか。それでは3月14日発行の広報御霊声の広報第216号の内容をお知らせいたします。読み手は話し方教室のメンバー、鏑木義恵、郡司真知子、前江悦子と私の沼田由紀子です。大きな大きな輪になろうのピアノ伴奏は諸田由美子先生です。なおこのテープは聞き終わりましてもお手元においてご活用ください。また来月第217号をお届けいたします。広報御霊3月、今月の主な内容は特集桜咲く春ご近所旅へ、子ども議会開催報告、話題トピックス、パブリックコメント結果報告、4コマお御霊暮らしとなっております。今月の表紙は安らぎの里小川の茶道棟の縁側で桜餅を手に取る様子を撮影、モデルは小川茶道クラブで茶道棟を利用している鶴岡陽子さんと三浦千恵子さん。撮影後には安らぎの里にも桜が咲きます、特にしだれ桜はとても綺麗ですよと話してくれました。桜咲く春ご近所旅へ、桜をめぐる桜スイーツを連れて。桜の咲く季節です。春の訪れを告げる桜の季節がやってきました。桜の花が咲き誇り、風に舞う花びらは心を和ませてくれます。家族や友人と一緒に桜を楽しむ日本の伝統的な行事であるお花見、季節の移り変わりを感じる素晴らしい機会の一つです。桜をめぐるご近所旅へ。桜を眺める場所といえばどんな場所を思い浮かべますか。市内には代表的なソメイヨシノだけでなく、さまざまな品種の桜も植えられています。まだ訪れていない桜スポットや見たことのない品種を探してみるなど、春のお出かけに桜をテーマに町を旅するご近所旅に出かけてみてはいかがでしょうか。お御霊の桜情報。市内の桜スポットは市観光協会が発行するお御霊春の花マップや市民メディアのタウンジャーナルお御霊で、市民ライターが桜スポットを記事として紹介するなど桜情報を発信しています。また2020年4月号の広報御霊でも3つの観点から市内の桜を特集しました。広報御霊2020年4月号、広報御霊2020年4月号169号の特集、桜が教えてくれる現在過去未来では、市内の桜の歴史や桜に込められた思いなどを紹介しています。タウンジャーナルお御霊。お御霊市民が私のおすすめを取材して発信する超地域密着ウェブメディア、タウンジャーナルお御霊。市民記者が市内の桜を紹介しています。桜のおすすめ記事、おすすめ桜スポット小川エリア編、大曲の桜並木とお御霊市役所の山桜、お御霊アルバムからお御霊の春2022、お御霊春の花マップ、市観光協会が春の花である桜や菜の花を見られるスポットをマップにして紹介しています。1、大曲の桜。 2. 池花池。3. 希望ヶ丘公園。4. 竹原神社。5. 旧小川小学校。6. 大江戸湖岸公園となっています。桜の旅は桜ツイーツを連れて、楽しい旅にはおいしいおやつがつきもの。ご近所旅のお供に桜のスイーツはいかがでしょうか。定番から新顔まで市内で作られているお御霊の桜スイーツをご紹介します。菓子工房長井、長井製菓。場所単野91-5、電話0299582131、時間9時から18時30分、休日火曜日。2代目の長井誠さんが和菓子を担当。子どもの頃に菓子作りに興味を持ち、高校卒業後は東京で洋菓子作りを学びました。先代の和菓子を引き継ぎながら洋菓子も展開しています。現在洋菓子は息子で3代目の智之さんが担当しています。桜餅、みじんこを使用した昔ながらの和菓子。日にちが経過すると硬くなるため、作りたてが並ぶよう心がけています。季節になると買い求める常連さんが多い商品。販売時期1月下旬から4月上旬。桜パイ、今年から発売開始する新商品。パイ生地の中にあるあんには刻んだ桜の葉を混ぜているため、桜の風味を感じるお菓子です。販売時期3月下旬から4月上旬。桜ロール、生地に桜の塩漬けのペーストを練り込み、クリームに桜のリキュールを入れて香り付けをしています。販売時期2月下旬から4月上旬。黒糖まんじゅう、みつおまんじゅう、羽鳥本店。場所羽鳥2738、電話0299467365、時間9時から18時、年中無休です。桜餅、道明寺。道明寺粉を使用した桜餅で、関西風桜餅とも言われています。塩漬けの桜の葉で包まれ、つぶつぶとした食感が特徴です。中のあんは自家製のこしあんを使用しています。販売時期2月上旬から3月下旬。生クリーム大福桜、人気の生クリーム大福の春限定商品。桜色の餅生地が春らしさを感じさせてくれます。自家製のあんの中には刻んだ桜の葉が入っているので、桜の香りが口の中で広がります。販売時期2月1日から在庫がなくなり次第終了。お御霊ふるさと食品公社、ヨーグルトハウス。場所山の1628-42、空の駅空らない。電話0299566991、時間9時から18時、年中無休です。美濃寺直売所、辺室1628-42、花木センター内。電話0299572822、時間9時30分から17時15分。休日花木センターの営業日に準ずる。桜ソフト、お御霊さん生乳のコクの深い味わいと桜の風味を味わえるソフトクリーム。季節感のある淡い桜色のソフトに紅白のコーンを合わせて、春の到来を美味しく感じさせてくれるスイーツです。 販売時期3月5日から5月2日。パティスリーアリス中延142-1、電話0299572822、時間10時から19時、なくなり次第終了。休日火曜日、第2、第4月曜日、不定休。桜と抹茶のクレープ、季節感と和のテイストを感じる商品として考案。桜の塩漬けを桜あんに混ぜ込み、いちごと一緒に求肥で包んでいます。抹茶が程よく甘さを抑えているスイーツです。販売時期3月上旬から下旬。橋の橋本山の1707-1、電話0299371919、8時より18時まで。休日水曜日、桜バーム。桜餅のような風味をバームクーヘンで表現した季節商品として考案。生地に桜のピューレを練り込んであり、どこを食べても桜の風味が楽しめます。リピーターも多い人気商品です。販売時期3月1日から桜が散るまで。アトリエプテーボア小岩戸1887-1、電話0299562577、時間10時から18時、休日水曜日。チーズインバーム桜、定番商品のチーズインバームの春限定商品。桜餅のような風味と塩漬けした八重桜のトッピングで春らしさを表現しています。販売時期3月1日から桜が散るまで。米粉バーム実り桜、店舗から見える桜をヒントに考案されたバームクーヘン。桜の香りを表現するため、生地の中に桜の葉の粉末とチェリーブランデーを練り込み、側面のコーティングにも山桜のエキスを使用しています。リピーターも多く、3月の季節柄贈答品としても人気の商品です。販売時期3月1日から桜が散るまで。第17回御御霊市子ども議会、主催青少年を育てる御御霊市民の会、御御霊市学校長会。中学生が市に質問を提案。子ども議会開催報告。2月1日、御御霊市議会議場で第17回子ども議会が開催され、市内4か所の中学校、義務教育学校の生徒17名が議会活動を体験しました。主催は青少年を育てる御御霊市民の会、御御霊市学校長会。将来を担う子どもたちに市政の仕組みや議会の活動に関心を持ってもらうとともに、市政に対する子どもたちの意見要望などをまちづくりに生かすことを目的に毎年実施されています。各学校の代表生徒17名は順番に質問者台に立ち、日々の暮らしの中で感じる市政への疑問や課題について堂々と質問や提案を述べていました。前半の議長今瀬さん、後半の議長戸田さん。子ども議会に密着して、8時25分議員証書授与、8時35分リハーサルで段取り確認、9時開会。緊張してきた。9時10分順番に自己紹介、9時15分はい議長、考えてきたことを 人ずつ質問、それぞれの質問に市から回答、11時40分、記念撮影をして終了しました。災害時の対策、たまり学園、中村子の香さん、洪水や土砂災害についてどのような対策や見直しがされているか、避難所の備蓄品は十分かを知りたい。たまり学園南側の斜面の復旧がいつになるかについて聞きたい。霞ヶ浦の水質改善、たまり学園橋本理務さん、霞ヶ浦の水質汚染の原因と現在や今後行う対策を知りたい。またどの程度まで水質を改善していこうと考えているか聞きたい。少子化対策、たまり学園戸田宗介さん、お水沢市の総人口、年少人口、生産年齢人口が2040年にかけて減少する予測が立てられていた。少子化対策への取り組みとその成果を教えてほしい。バス通学者の拡大、小川北義務、小田彩奈さん、自転車で9キロメートルを通学しているが、事件や動物による被害の危険を感じるので、中学生もバス通学ができるように検討してほしい。公園の設置、小川北義務、菅谷太一さん。小川北義務教育学校の周辺には公園がない。誰でも気軽に行けて安心して遊べるような公園を作ってほしい。また公園の具体的な設置方法があれば知りたい。お水沢市の活性化、小川北義務、石崎桃香さん。羽鳥行きや茨城空港の周辺に飲食店を作ることを提案したい。駅や空港の周辺を活性化させれば小美玉市の魅力に気づき訪れる方も増えると思う。バリアフリー化、小川南中、吉村芽衣さん。バリアフリーに対応した施設を増やすことで市民の安心感が高まったり、過ごしやすい環境が確保されたりすると思うので、各公共施設や学校の状況を調べ対応してほしい。不法投棄への対策、小川南中、藤田由奈さん。不法投棄されたゴミはどのように回収処分されているのか、またその費用、不法投棄の未然対策やリサイクルへの取り組みについて聞きたい。子育て支援の拡充、小川南中、斉藤光さん。小学生のランドセル贈呈のように中学生にも学生カバンなどを贈呈するのはどうか。また計画中の子育て支援対策や将来的に必要となる教育の経済的な支援があれば知りたい。国際交流化の活性化、小川南中、山口ココアさん。英語力の向上や国際的な視野を得るために姉妹都市アビリン市へのホームステイの再開と、その他の都市への留学を支援してほしい。LGBTI の理解推進、みのり中、荒川彩奈さん。LGBTI についての理解を深める取り組みや配慮について、これまで行った取り組みや今後実施が予定されているものがあれば聞きたい。運動施設の拡充、みのり中、今瀬紀安さん。市内の中学校や希望丘公園などに タータントラックがある施設を建設するなど、部活動や市民の健康促進により役立つ施設にしてほしい。空き家、空き地対策、美濃寺中、入沢良也さん。空き家や空き地に公民館や公園などの公共施設を設置すること、地球温暖化対策のために植樹することを提案したい。また空き家などの所有者にどのような働きかけをしているか知りたい。農業への取り組み、美濃寺中、細井明さん。市では農薬を減らすためにどのような対策を取っているか知りたい。安全安心な農作物を生産し出荷するための取り組みを教えてほしい。学校プールの改善、美濃寺中、古松幸永さん。美濃寺中プールの高温になるプールサイドや更衣室の狭さを改善してほしい。またプール北側の空き地も更衣室や卓球場兼集会所にするなど有効活用してほしい。通学路の整備、美濃寺中、島田薫さん。通学路の危険な十字路についてカーブミラーの位置などを調整して安全にしてほしい。またカーブミラーに設置基準などがあれば聞きたい。街灯の整備、美濃寺中、田中町香さん。交通安全や防犯のため街灯を増やしてほしい。ソーラーパネルや LED を使用したものを設置すれば電力消費も抑えられると思う。子ども議会の映像配信中、質問や答弁の映像を市議会サイドで公開しています。ぜひご覧ください。小美玉市議会議会中継、問い合わせ障害学習課、障害学習係、電話0299481111、内線2263です。
小美玉市の旬な話題、子どもたちが6色から自由に選べるように新入学児童にランドセルを贈呈しました。入学祝いと子育て世帯支援の一環として、今春の新入学児童360名にランドセルを配布しました。今年からランドセルの色が増え、6色から自由に選択できるようになりました。ランドセルは各学校の保護者説明会などで配布しました。竹原小学校で行われた贈呈式では、四つ葉幼稚園の代表園児5名が市長から手渡されたランドセルを笑顔で受け取りました。これから6年間ランドセルと一緒に楽しい学校生活を送ってくれることを願います。問い合わせ障害学習課、障害学習係、電話0299481111、内線2263です。卵&ファーマーズ株式会社が鶏卵 94kg を寄付、寄付された鶏卵が子どもたちの給食に。市内に農場工場を構える卵&ファーマーズ株式会社から、食育の一環として子どもたちに取れたての地場産品を食べてもらいたい。これを機に茨城県や小美玉市、卵により興味を持ってもらえたら嬉しいと、自社商品森の卵をはじめとした鶏卵 94kg の寄付がありました。いただいた鶏卵は1月18日から19日にかけて、市内の公立幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校の学校給食を通じて子どもたちに提供されました。給食の献立、かきたまうどん、ソフト麺、飲むヨーグルト、 ニラとツナのサラダ、焼き芋、鶏卵はかきたまうどんの汁にしよう。問い合わせ魅力発信課、ふるさと納税係、電話 0299-48-1111、 内線1251です。統計調査活動に尽力。統計調査員が茨城県統計協会総裁表彰を受賞。統計調査員の小沼明久さん、竹原中郷と戸塚昭一さん吐き上げが茨城県統計協会総裁表彰を受賞しました。小美玉市統計委員会水野貞夫会長の立ち会いのもと、市長から表彰の伝達を受けました。小沼さんと戸塚さんは長年にわたり国勢調査をはじめとする各種統計調査に多数従事し、統計調査活動の功績が特に顕著であると認められ、今回の受賞となりました。問い合わせ、政策企画課、企画推進係、電話 0299-48-1111、内線1233です。茨城県農業青年プロジェクト実績発表会、小美玉農業青年クラブ、伊坂義則さんが優秀賞、若手農業者が取り組みの成果などを発表する茨城県農業青年プロジェクト実績発表会で、小美玉農業青年クラブ会長の伊坂義則さん、柴田家が優秀賞2位を受賞しました。水戸地域の青年農業者代表として登壇した伊坂さんは、ジャガイモ選別機導入により省力効果の検討をテーマに発表、日々の農作業の合間を縫って準備してきた成果を実らせました。小美玉農業青年クラブ、多義な品目を栽培する青年農業者が集まり、クラブ委員間の情報共有や市農産物の PR 活動などを行っています。問い合わせ農政課、農政係、電話 0299-48-1111、 内線1158です。食生活を見直し、健康づくりのきっかけに、食会ヘルスメイト展を開催。食を通した健康づくりを啓発する食会ヘルスメイト展が四季健康館浅見運輸スパで開催されました。主催の市食生活改善推進協議会が、特産品を使ったメニューの試食提供、骨密度、野菜摂取量、筋肉量測定などを実施し、初開催だった昨年度を超える多くの来場者でにぎわいました。参加者からは、野菜を十分に摂っていると思っていたが不足していって驚いた、良い経験ができ自分の健康を振り返ることができたのなどの感想が上がり、自身の食生活を見直す機会となりました。問い合わせ健康増進課、健康支援係、電話 0299-48-0221、 内線4003です。第16回茨城空港夢未来芸術展片倉賞、京川真奈美さんがグランプリ受賞。茨城空港や小美玉市の魅力をテーマとした子ども絵画コンクール、第16回茨城空港夢未来芸術展が開催され、県内外の児童生徒が描いた応募作品1183点の中からグランプリが決定しました。グランプリに輝いたのは、片倉賞6年、京川真奈美さんが描いた下から見上げた飛行機、審査員から筑波さんとスカイマークの表現が実に見事に描かれている、雲と青空と緑のバランスがとても素晴らしいなどと評価されました。 問い合わせ、御御霊市茨城空港利用促進協議会事務局基地空港対策課、電話 0299-48-1111、 内線2141です。御御霊トピックス、持続可能な農業の実現へ向けて農業施策に関する意見書を提出しました。2月15日御御霊市農業委員会、内田修会長は令和6年度御御霊市農業施策に関する意見書を市長に提出し、農業施策 についての意見交換を行いました。意見書の主な内容、1、担い手の確保と対策について、2、耕作放棄地の発生防止解消について、3、農業収入確保支援について、4、環境整備と保全について、5、予期せぬ事象への対応について、6、違反転用に関わる体制について、7、農業委員会制度組織改革への対応について、食の安全保障を担う農業、環境整備や担い手の育成を、農業員海藤純一、私たちの生活は昨今の不安定な世界情勢や頻発する自然災害により大きな影響を受けています。御御霊市の基幹産業の一つである農業でも資材高騰、設備の老朽化や担い手不足などさまざまな課題が出ています。農業は食料の自給安全保障の根幹を担うものであり、環境整備や担い手の育成は持続可能な農業の実現に必要不可欠であると考えます。今後も市民の皆様に有用な情報を提供させていただき、ご理解とご協力を得ながら委員会活動をしていきたいと思います。問い合わせ農業委員会事務局、電話0299-48-1111、内線1502です。株式会社ピリカと環境美化に関する協定を締結。ゴミ拾いの見える化で美しい町へ。市はゴミ拾いなどの環境美化保全活動を広めるため、ゴミ拾い促進アプリピリカを運営する株式会社ピリカと環境美化保全活動の連携促進に関する協定を締結しました。今後は市内イベントでの活用などピリカの利用促進やゴミ拾い活動の支援などを進め、環境美化への関心を高めていきます。ゴミ拾い促進アプリピリカ、これまで見えづらかった市民や企業のゴミ拾い活動を見える化し、地域から寄せられる感謝の声によってゴミ拾いの輪を広げていくアプリ。問い合わせ環境課廃棄物対策係、電話0299-48-1111、内線1144です。新まちづくり構想等策定委員会がまとめた答申書を提出。市はにぎわいと活力にあふれ、わいわい人が行き交う町を目指し、未来を見据えた拠点づくりや産業振興基盤整備を行うため、御御霊市新まちづくり構想等の策定を進めています。2月5日に開催した第3回御御霊市新まちづくり構想等策定委員会、真渡剛委員長では、構想等の最終案が承認され、市長に答申を行いました。今後は市がこの答申をもとに3月中の構想策定を目指します。問い合わせ政策企画課政策推進係、電話0299-48-1111、内線1232です。霞ヶ浦2強の早期実現へ要望活動を実施。 2月16日、島田市長をはじめ、霞ヶ浦二協建設促進規制同盟の各市長が茨城県庁を訪問し、霞ヶ浦二協早期実現のための要望活動を行いました。霞ヶ浦二協は県総合計画に構想路線と示されていることから、改めて事業の必要性を説明し、大井川県知事をはじめ県関係者に対し要望書を提出しました。霞ヶ浦二協建設促進規制同盟とは、小美玉市を含む11市町村で構成、千葉県から県央道を越え、霞ヶ浦の2つの入り江に橋を架け、茨城空港を経た幹線道路の整備促進に向けた活動を行っています。問い合わせ、政策企画課企画推進係、電話 0299-48-1111、 内線1231です。大規模火災への対応に高性能放水銃を配備、令和5年度防衛省交付金を活用し、クロスファイヤー放水銃を小川消防署に2機、実り消防署に1機、たまり消防署に1機、計4機配備しました。通常の放水器具のおよそ4倍の能力があり、大規模火災、工場火災、林野火災、住宅密集地火災等への対応が可能です。災害発生時に市民の生命、身体、財産を守るため、的確な消火戦術のもと活用します。問い合わせ、消防本部、警防課、電話 0299-58-5616、内線2900です。学校紹介、羽鳥小学校、学校教育目標、より良い教育活動を通して児童の主体性を育む、脱やらせ感。1、創立記念集会。2、挨拶運動。3、ドリームバード計画の3枚の写真が掲載されています。紹介します。私の学校、6年木村優斗さん、神田いつきさん。僕たちの学校は創立132年の歴史と伝統のある学校です。また児童数は500人と、小美玉市の小学校の中で一番人数の多い学校になっています。そんな羽鳥小学校では挨拶に力を入れています。挨拶について考える時間を設けたり、挨拶運動をしたりと、挨拶に関するさまざまな取り組みを行っています。僕たち高学年が挨拶の お手本となり、羽鳥小学校をさらに明るくしていきたいです。夢や目標を持つことの大切さ、友部拓也教諭。本校の特色にドリームバード計画があります。自分の夢や目標を職員室前に掲示し、目標達成者は表彰で賞賛するという取り組みです。この計画は5年ほど継続しており、昨年度の全国学力学習状況調査では、将来の夢や目標がありますかという質問において、肯定的な回答の割合が国の平均よりも高い結果でした。この取り組みを今後も継続し、児童が夢や目標を持つことの良さを実感できるようにしていきたいと考えています。問い合わせ、教育指導課指導係、電話 0299-48-1111、 内線2231です。
パブリックコメント意見公募の結果報告。実施期間、令和5年12月15日から令和6年1月15日。小美玉市一般廃棄物処理基本計画改定案。問い合わせ、環境課廃棄物対策係、電話 0299-48-1111。 1111、内線1144。ご意見、手数料の見直しには反対しませんが、分別の必要性や目的やメリットを分かりやすく周知することの方が重要と考える。これに対する市の考え方、引き続き広報誌やウェブサイト、SNS などさまざまな媒体を活用しながら積極的な情報発信に努めていく予定です。また身近な場所での啓発チラシの掲示をお願いするなど、事業者等とも連携して取り組んでいきます。2つ目、小美玉市地域防災計画改定案、問い合わせ防災管理課危機管理係、電話0299481111、内線1014。ご意見が3つあります。その1、指定公共機関に楽天モバイルの追加を検討してほしい。これについての市の考え方、指定公共機関へ追加します。2、クラウド上の AI が緊急時に適切な回答をしてくれるようにすれば、いざという時に安心だと思う。市の考え方、業務効率化や住民サービスの向上などに AI の導入が進められていくと推測されますので、計画を推進する上での参考とさせていただきます。3、公共施設は災害時の電源確保が求められます。また高齢者福祉、温暖化など関連部署と連携して進めてほしい。市の考え方、電源確保の問題は非常に重要と捉えています。また災害発生時には関係部署が連携し、迅速に行動できるよう体制整備を図っていきます。小美玉市新まちづくり構想、新たな交流を目指しての案、問い合わせ都市整備課都市計画係、電話0299481111、内線1414。ご意見4つあります。その1、 ICT や AI などの最新技術による新しい交流をもっと推進すべき。これに対する市の考え方、今後の事業実施段階で小美玉市 DX 推進計画と整合を図りながら検討していきます。2、それぞれの地域ではなく特性を生かす地区づくりが市として一体感醸成につながると思う。市の考え方、本構想は3つの地域の個性を際立たせ進化するとともに、市全体として大きな魅力の創出につなげることを目指すものです。3、計画案が動き出すときは地区住民とコミュニケーションよく進めてほしい。市の考え方、計画策定にあたり学識経験者、市民や関係団体等で構成される策定委員会を組織し、多様なご意見をいただきながら進めてきました。今後も地区住民とのコミュニケーションを図りながら事業を進めていきます。4、空港周辺に広大な公共施設を置くという計画は疑問に感じる。そららの商用部分を一度全部壊し、コンセプトからきちんと作り込んでいくことが良いと思う。必要なら周辺をどう広げていくかという順番で考えることが良いと思う。市の考え方、茨城空港は利用者及び来場者数がコロナ禍前の水準に回復し、航空機の増便も期待されることから、周辺のにぎわいづくりの必要性がより一層高まっています。百里飛行場前と空の駅そららを 一つのエリアとして計画することで、それぞれの役割と機能を整理しながら空港周辺のにぎわいづくりを進めていきます。4つ目、百里飛行場新交流拠点整備基本計画案、問い合わせ都市整備課都市計画係、電話0299-481111、内線1414。ご意見、継続的な維持管理が市にとって無理な負担にならないか、民間が引き受けたくなる施設なのか検討した上で事業を進めていただきたい。市の考え方、整備した施設については民間活力の導入を含めた運営方法を検討し、財政負担の適正化を念頭に置きながら事業を進めていきます。5つ目、百里飛行場周辺財産活用基本計画案、問い合わせ都市整備課都市計画係、電話0299-481111、内線1414。ご意見、イベント開催時等の基地周辺における渋滞は近隣駐車場が少ないことに影響されているので、駐車場を多めに計画し、イベント等の来訪者に有料で利用してもらうことを念頭に置いてもいいのではないか。市の考え方、百里基地周辺にある国有地の有効活用を目指すとともに、渋滞や路上駐車等の解決も目的としています。料金等については国との協議を含め慎重に検討を進めていきます。季節を読む、時流を読む、四季の歌、実り短歌クラブ。サザンカが薄桃色の花びらを広げ始めし、冬が近づく。菱沼聖子。イチョウの葉二つ蜜が庭に散る。遠い家から風に乗り来る。菱沼巴。サンプルのマッサージチェアに乗ってみる。肩の位置などなかなか合わぬ。山口和代。ぼんやりと椅子にもたれる昼寝後に、リモコン持ちていつしか眠る。宇都宮和子。燃ゆる赤、輝く黄色、清き白。笠間稲荷に菊祭り見る。白根沢清香。小川短歌会。デイサービスに来て食事、おやつも楽しみに。歌って体操塗り絵染め、根本千恵子。朝もやに霞む山々光さして、次第に見える美しき里、里を正し。大内に命からがら逃げ延びし、疲労にじめる人ら痛まし。石田春江。年々に煮る葉唐辛子つくだ、受け継ぎし母の味より薄く仕上げて。畑谷博子。無造作にたらこ結びを分け合える、妻との昼下と共に楽しむ。中根よし子。たまり短歌会。一瞬にして停電の被災地に津波避難の呼びかけ続く。松田道義。新年の夜空を焦がす飛行機事故、乗客いかがかと体の震う。野口初江。地球儀を回して眺める独裁者、米粒ほどの国を欲しがり。石橋予習。真っ暗な南の空に飛ぶ光、いずこの国へ行く飛行機ぞ。鶴町文夫。父母の今せし頃の里の家、犬猫鳥もいてにぎわいき。正木敦子。 湖俳句会。年重ね母の背中を思う冬、三村玲子。商店の菓子の棚にも春が来た、長島栄。絹さらぎ今日10日の野山かな、榎本清子。沈丁下淡い香りに導かれ、長島明。五分咲きとなりて紅梅色混ぜり、長島久美子。実り俳句会。寒卵をぽとりと落とす飯の上、友水清。寝過ごしてよりの神業、七日がゆ、佐藤清子。めでたさを破る元日、能登地震、白根沢清香。シクラメン次男の聖母、至福なり、立原千代。巻癖もめでたからずや、初語読み、塚田文恵。欅の会。指切りの指のぬくもり、寒椿、矢口富久。この寒さ、体一つを持て余す、伊坂朝。せせらぎや光束ねて猫柳、網代夏恵。開け閉めての音の優しき春障子、岡島玲子。王内のお庭でっかい鬼やらい、木村さよこ。くるみ俳句会。久々の吟句を楽し、ひなの町、松崎敏子。靴ひもを結び直して春の道、阿鼻子亜希子。古傷の膝をさすって春を待つ、大曽根通る。ふわうち小声で巻いて庭の闇、小原恵美。歴史ある真壁の町のひなめぐり、志田菊女。たまり俳句会。岩壁の母、朗々とみぞれの夜、松田道義。春節や異国風情の中見せろ、矢口智子。節料理舌で覚えし母の味、大石安子。節分へ鬼に泣く子や挑む子や、レモン。春達や地蔵の赤い頭巾縫う、関千恵子。お御霊川柳会。突然の出会いに春のつむじ風、石井昭雄。自分史を書いて苦悩の道ばかり、谷義江。一年生未来を照らすランドセル、枝川白水。出会いこそ人の徳積む生きる道、小林学友。頬の穴上手に抜ける永田町、原吹子。4コマお御霊暮らし、ボリューム41、花より団子。いやー、今日はお花見日和ですね。花より団子のくせにもう食べる。眠気メーターが上がります。満腹で寝ちゃった。おいしい夢でも見てるのかな。花風船だ。ん？花から団子。お御霊の日常をゆるーく描く4コマ漫画。お御霊のクリエイターが3ヶ月交代で担当します。今回の作者は原田智香さん。お御霊出身、写真、イラスト、音楽が好き。現在は新潟の大学に通い、卒業制作に追われる日々。4月からは新社会人としてフォトグラファー見習いになります。 続いて第18回御霊市民駅伝競争大会、駅伝67チームが激走。2月4日四季文化館美濃れ前の欅通りで第18回御霊市民駅伝競争大会が行われました。出場したのは67チーム、走者402名、各チーム6人でたすきをつなぎ、部門別の順位を競って白熱した戦いを繰り広げました。優勝チーム部門別です。一部 8.26km の部、小学生男子ノーバ SSA、 小学生女子みのりクラブ女子、中学生女子御霊フットボールアカデミー C、 一般女子レスキュー WAF。 二部 12.39km の部、中学生男子小川南中学校 A チーム、一般男子百里基地鬼ごっこクラブ、行政区小岩と A。 問い合わせスポーツ推進課、スポーツ推進係、電話0299-481111、内線2253です。続いて茨城県下水道促進週間コンクールで知事賞、たまり学園片岡さん、小川南賞前島さんが受賞。下水道の普及促進のため開催される茨城県下水道促進週間コンクールで、市内の児童生徒2名が知事賞を受賞しました。受賞したのはたまり学園義務教育学校8年の片岡若さん、絵画ポスター部門知事賞特選と、小川南小学校3年の前島葵さん、書道部門知事賞入選です。知事賞には市内小中学校から1086点、県全体では3134点もの多数の作品から22点が選ばれました。2月2日県庁での表彰式に参加した2名は喜びの表情で表彰状を受け取りました。問い合わせ下水道課管理係、電話0299-481111、内線2126です。続いてダイヤモンドシティ、見つける磨く光を当てるに寄せられた声です。まずプレスリリース書き方講座受講者の方からです。伝える力、特に書く力アップのためプレスリリース講座に参加しました。勉強の機会が少なく独学になりがちな分野なので、セミナーとして良い題材、勉強になりました。続いてふるさと納税応援メッセージからです。ふるさとチョイスのイベントで御霊市の魅力を知り、今回はこちらに寄付することにしました。素敵な街づくりを期待しています。東京都40代の方です。3つ目はフェイスブックより、廃校になった母校の備品オークションを見ていたら、私の代の卒業記念品が。リユース先が見つかるといいですね。4つ目は健康増進課入庁1年目の益子さんからです。お御霊飲むヨーグルトは子どもたちの大好物で、買っていくとあっという間になくなってしまいます。濃厚でとてもおいしいです。これで広報御霊声の広報第216号を終わります。続いて広報御霊お知らせ版、 3月号第215号をお聞きください。御御霊市民の日、市民限定お得な記念キャンペーンで、ゆったりいい気分、四季健康館浅見運輸スパ、1日限り健康風呂無料開放、3月24日日曜日10時から20時まで、最終入館は19時30分。四季健康館浅見運輸スパ、ヘムロ1106番地。館内の6種類のお風呂、サウナを無料で楽しめます。ゆっくりのんびりお風呂に浸かりませんか？ただし、入浴施設のみ無料で、その他は利用料が発生します。持ち物、市内在住を証明できるもの、マイナンバーカードなど、入館料3月24日限定で無料、ただし入浴施設のみ。もう一つはお御霊温泉湯号、フリーパス券1ヶ月分が当たる。3月23日土曜日から25日月曜日、10時から21時まで、最終入館は20時30分。お御霊温泉湯号、上吉影58-1番地。確実先着100名で、ハズレなしのくじ引きに無料でチャレンジできます。ただし、施設利用者のみです。利用には入館料が発生します。持ち物は、マイナンバーカードなど、市内在住を証明できるもの。入館料、中学生以上の大人は500円、子どもは200円、未就学児は無料です。問い合わせ、お御霊温泉湯号、電話0299530059、水曜日は定休です。なお、みのり四季健康館浅見運輸スパの問い合わせ先は、社会福祉協議会みのり支所、平日電話0299-36-7330、夜間と土曜日曜祝日は電話0299-480221です。月曜休館、祝日の場合はその翌日となります。4月以降も継続利用するには更新手続きが必要です。高齢者福祉サービスのご案内。年度に1回の申請が必要なサービスです。まず、軽度生活援助事業です。作業員を派遣し、軽度の屋外作業を行います。生け垣の剪定、草刈りなどは行いますが、鎌での草取り作業は除きます。1世帯あたり、4月から翌年の3月まで、年間24時間までです。対象者、65歳以上の一人暮らしの方か、高齢者のみの世帯、同一住所で世帯分離は対象外で、身体虚弱等により屋外作業が困難な方です。費用は共通で、各作業の基本料金は、申請時にご確認ください。助成限度額は作業員1人につき1時間あたり440円です。超過分は自己負担となります。続いて、見守り事業、配食サービス。週3回を限度に安否を確認しながらお弁当を配達します。実りは火曜から金曜昼食です。小川地区は月曜、水曜、金曜の夕食です。 たまり地区は火曜、木曜、土曜の夕食です。対象者は申請の際に職員による確認を行いますが、65歳以上の一人暮らしの方か、高齢者のみの世帯です。ただし、同一の住所で世帯分離の方は対象外です。身体虚弱などにより調理が困難であり、安否確認が必要な方です。費用は1食400円。市県民税非課税世帯の方は300円です。支払いは口座振り替えになります。注意、愛の定期便との併用はできません。3つ目の見守り事業、愛の定期便。週2回訪問し、安否確認をしながら、ヤクルト乳製品を配布します。ただし、1回の訪問で3本の配布です。対象者は、一人暮らしの高齢者、同一住所で世帯分離は対象外で、急変の恐れのある持病があり、次のいずれかに該当する方。1、70歳以上で閉じこもり傾向にある方や孤立している方。2、65歳以上で日常的に孤立した状態にあり、安否確認が必要な方。費用無料です。注意、配食サービスとの併用はできません。続いて、ふれあい給食サービスです。月1回程度の会食を通じて、健康の保持増進や孤独感の解消を図ります。みのり四季健康館、小川たまりはたまり保健福祉センターで。対象者は65歳以上の一人暮らしの方。同一住所で世帯分離は対象外です。費用は無料です。次に、利用1ヶ月前に申請が必要なサービスです。爽やか出前、利用美容サービス。利用し美容師を派遣し、髪のカットなどを行います。利用は2ヶ月に1回、年6回まで。対象者は、65歳以上の一人暮らしの方か、高齢者のみの世帯、同一住所で世帯分離は対象外で、自力での外出が困難な方。費用は1回1000円。注意、タクシー券など外出支援サービスとの併用はできません。続いて4月からの利用は3月4日月曜日から申請を受け付ける高齢者福祉サービスのご案内です。初回のみ申請が必要なサービスです。緊急通報システム、消防本部と通じる通報装置を貸与または給付します。対象者、65歳以上の一人暮らしの方か、高齢者のみの世帯、同一住所で世帯分離は対象外で、次のいずれかに該当する方、1、心疾患や脳疾患など、緊急性を伴う持病がある方、2、緊急事態に機敏に行動することが困難な方、費用は市県民税の課税額により自己負担が発生します。注意、電話回線が NTT のみ利用が可能です。続いて、高齢者日常生活用具給付事業です。日常生活用具の電磁調理器、消火器、家庭用火災警報器のうちいずれか一つを給付します。対象者、65歳以上の一人暮らしの方、 同一住所で世帯分離は対象外です。費用、市、県民税の課税額により自己負担が発生します。続いてタクシー券外出支援サービスのご案内です。タクシー利用券として1枚500円を交付します。1人当たり56枚まで。対象者、自動車運転免許証を所持していない方、返納した方も含みます。で、次のいずれかに該当する方。1、70歳以上の方。2、60歳以上で下肢か視力に障害があり身体障害者手帳をお持ちの方。注意、1回の乗車で4枚まで、現金と合わせての利用が可能です。市が委託したタクシー事業所のみ利用が可能です。利用は本人のみで家族・知人への譲渡はできません。4月以降に順次発送します。なお、紙おむつなどの介護用品購入費の一部を助成する家族介護用品支給事業は令和5年度で終了しました。サービスの利用を希望する方へ申請書を次の窓口まで提出してください。3月4日月曜日から申請を受け付けます。受付時間8時30分から17時15分まで、ただし土曜日曜祝日を除きます。申請窓口は多摩里総合支所内介護福祉課高齢福祉係、または小川総合支所内福祉事務所小川支所、または市役所本庁内福祉事務所みのり支所です。申請時に持参するものはマイナンバーカード保険証などの本人確認の書類、代理人の本人確認書類、これは代理人が申請する場合です。なお、印鑑は必要ありません。問い合わせ、介護福祉課高齢福祉係、電話0299-481111、内線3111、または3112、または3113です。エネルギー・食料品価格などの物価高騰の影響を受ける子育て世帯に対する臨時応援給付金を支給します。エネルギー・食料品価格高騰などの物価高騰を背景に、特に切実な影響を受けた子育て世帯を見舞う観点から、国の給付を補完する市独自の給付金を支給します。対象者は次のすべてに該当する方です。1、令和5年12月1日時点で18歳以下の児童を養育する方、令和5年度内に生まれた新生児も対象です。2、令和5年度分の住民税非課税の方か、均等割のみ課税世帯以外の方。3、小美玉市子育て世帯価格高騰重点支援加算給付、低所得者支援の子ども加算の支給を受けていない方。支給額は対象児童1人当たり一律2万円。申請方法、令和5年12月分児童手当特例給付を市から受給される方は申請がいりません。次の1から4に該当する方は申請が必要になります。1、令和5年12月1日から令和6年4月1日までに生まれた新生児を養育している方。2、令和5年12月1日から令和6年3月31日までに転入した対象児童を養育している方。3、 公務員で対象児童を養育している方。4、高校生のみを養育している方。申請期間3月1日金曜日から29日金曜日まで。ただし、年度末の転入、出生に限り、4月15日月曜日まで。申請窓口は、たまり総合支所2階の子ども課、市役所本庁1階の福祉事務所みのり支所、または小川総合支所1階の福祉事務所小川支所です。問い合わせ、子ども課支援係、電話0299-481111、内線3248、または3249です。続いて、子育ての切れ目のない支援に向けて、子ども家庭センターが4月からスタートします。子ども家庭センターとは、子ども家庭総合支援拠点子ども課と、子育て世代包括支援センター健康増進課の機能を統合して、総合支援窓口を設立します。関係機関と連携した切れ目のない支援を行います。対象、妊産婦、0歳から18歳未満の子どもとその家庭。内容、児童福祉部門、一人親家庭を含む子育て世代からの相談、児童虐待、DV などの相談とその解決に向けたサポート。母子保健部門では、妊娠・出産・子育てに関する相談、母子健康手帳の交付、出産・子育て応援事業の実施、乳幼児健診、育児相談、発達相談、不妊治療費補助事業などです。設置場所は、小川保健相談センター内、小川2番地の1。開設時間は8時30分から17時15分まで。土曜、日曜、祝日と年末年始を除きます。問い合わせ、子ども課相談係、電話0299-481111、内線3245です。続いて、あなたの権利や財産を守る仕組み、成年後見制度をご存知ですか？成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方が、自分らしく安心して暮らせるように、本人の権利や財産を守る支援者を選ぶことで本人を法律的に支援する制度です。次のような方のための制度です。判断能力が不十分なため、金融機関での手続きができない。認知症により不要なものを何度も契約してしまう。親が高齢になり、知的障害がある子どものことが心配。頼れる家族がいないため、認知症になった時の財産管理が不安。2つの制度で成り立っています。1つ、法定後見制度。すでに判断力が不十分な方が該当し、家庭裁判所によって、成年後見人などが選ばれる制度です。本人の判断力に応じて3つに分かれます。1、後見。判断能力が常時欠けている方。2、補佐。判断能力が著しく不十分な方。3、補助。判断能力が不十分な方。2つの制度の2番目、任意後見制度。 将来判断能力が不十分になった場合に備えて、本人が自ら選んだ人、任意後見人に代わりにしてもらいたいことを契約、任意後見契約で決めておく制度です。手続きが可能な方は、本人、配偶者、4市島内の親族、市町村長など。手続きできる場所は、法定後見制度、本人の住まいを管轄している家庭裁判所。任意後見制度の場合は、公証役場です。なお、費用はそれぞれ、郵便切手や手数料がかかります。後見人の職務内容、できること2つあります。その1、財産管理、通帳の管理、公共料金や税金の支払いなど収支の管理、不動産の管理、保存、処分、遺産分割。できることのその2、身上保護、本人の住居、介護の契約、施設の入所、退所に関すること。できないこと、4つ。1つ、掃除、洗濯、介護や看護。2つ目、手術などの医療行為への決定及び同意。3つ目、身元保証人など身元引受人。4つ目、葬儀を執り行うこと。問い合わせ、高齢者に関すること、介護福祉課高齢福祉係、電話 0299-481111、内線3111から3113。高齢者に関すること、地域包括支援センター、電話 0299-481111、内線3131から3133まで。障害者に関することは、社会福祉課障害福祉係、または相談支援係、電話 0299-481111、内線3231から3234。おみたばネットモニター登録者募集中。市民モニターとしてパソコンやスマホから簡単なアンケートにご協力いただきます。皆様からの貴重なご意見は、おみたま市のまちづくりへと活用させていただきます。市内在住、在勤、在学中でネット、メールが使える16歳以上なら OK です。これで広報おみたま、声の広報お知らせ版を終わります。また来月、第217号をお届けいたします。三寒四温の折ですが、どうぞお体を大切にお過ごしください。